歴史上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さて、第11回までバレエのお話をしておりましたが、しばらく間が空きましたので、ちょっと復習から始めたいと思います。1841年初演の名作バレエジゼルが、過激派のバレエファンである詩人テオフィル・ゴーティエの台本によって生み出されたという話を第11回でいたしました。このゴーティエという人は、ラ・シルフィードという作品に端を発する、白いチュチュで清楚な乙女たちが舞台を舞うロマンティックバレエの熱心なファンでありまして、当時の新人バレリーナであったカルロッタ・グリジという人にすっかり惚れ込んでしまい、彼女をミューズとして、彼にとっての究極の理想的なヒロインであるジゼルというキャラクターを想像してしまうという人物でありました。正直ちょっとキモいというような感想も率直に申し上げた通りであります。このゴーティエという人、女性のバレエダンサーが大好きなだけではなく、男性のダンサーが大嫌いという人でした。男性の肉体は醜く見るに耐えないというのが彼の基本的なスタンスでありましたが、当時の舞台表を見るとちらほら似たようなことを書いている人たちが見受けられます。今日の私たちの目にはこれは少し不思議なことのように思えます。まず、男性ダンサー、つまり踊る男性が醜いという価値観自体がかなり今日的な感覚からは隔たっていますし、同じ時代の同じパリでは、コンサートホールやサロンに行けば、我らがフランツ・リスト様が指を鍵盤に踊らせるその様を、女性ファンたちがオペラグラスで眺め回していたわけです。そもそも以前触れたように、当時のダンディとは、外見的には非常にスマートでありまして、ファッションプレートに見られる男性のほっそりとした体つきや、ウエストをギュッと絞って首を長く見せたジャケットは、現代の目からすれば、まるで宝塚の男役のように中性的で、マッチョで汗臭い男らしさとは全く対極にあるように見えます。これは私の想像に過ぎないのですが、ひょっとしたらこのような中性的なダンディズムというのは、男性的な肉体を嫌悪する当時の風潮の裏返しだったのかもしれません。ゴーティエという人、実は男装の霊人を主人公にしたモーパン城というタイトルの小説も書いておりまして、お前妖精だけじゃなくて男装の霊人も好きなのかいというツッコミはまた後でしますので、そこは一旦置いておくとして、その作品の序文でこんな意味深長なことを書いています。真に美しいものは何の役にも立たないものに限られる。有益なものはすべて醜い。何らかの欲求の現れだからだ。そして人間の生理的欲求は貧困かつ脆弱な本性と同様に、不潔で嫌悪すべきものである。私は使用中の壺よりも全く役に立たない竜や真の交換の絵柄を持つシナの壺の方が好きだ。これを読むとゴーティエの考えが一段とよくわかります。おそらく彼にとっての男性の肉体とは、過剰に生々しくて不潔な現実世界そのものであって、女性の肉体はその対極にある美しく清らかな夢の世界のものだったのでしょう。ゴーティエのようなタイプの女性の美の来参者は、現代であればミソジニー女性嫌悪の一形態なのではないかとも解釈されそうです。しかし、この文面を読んでいると、男性性への同族嫌悪というのも色濃く存在しているようにも見えまして、何と言うんでしょうか、こういうところからロマン主義というのは生まれたのかと思うと、その闇の深さにおののきたくなってきます。そんなゴーティエですが、実は唯一、わしはこいつだけは認めるといった男性ダンサーがいまして、その人の名をジュール・ペローと言いました。 この人のことを私は何度かご紹介している通りで、坂島のジゼルというタイトルのウェブ小説で描いていますので、よろしければお読みいただけると嬉しいんですけれども、ゴーティエはこのジュール・ペローのことをマリー・タリオーニの男性版であり、この世で唯一我慢できる男性ダンサーであると言っています。こういうことを言うのはゴーティエだけに限りませんで、他の批評家もペローのことを我々が大幅に譲歩してダンサーでいることを許した男性と言っています。何と言うんでしょうか、当時の批評家、男性ダンサーが嫌いすぎだろうという感じですし、ペローに対する褒め方もどうも引っかかりがあるというか、譲歩してってなんだよという感じでありまして、ペロ本人もさぞ嬉しくなかっただろうなと同情したくなってしまうんですけれども、実はこのペロというバレエダンサーは一般的に見れば非常に醜い男でありました。背は低いしずんぐりむっくりの体型で、顔も目がギョロリとして、当時の美的価値観からしてもはっきり言ってしまうとブサイクの類であり、同僚やライバルの方がよっぽど美しい男たちだったそうです。それなのになぜ彼は唯一批評家たちから認められていたのかと言いますと、それはおそらく想像に過ぎないんですけれども、このジュール・ペローという人が批評家たちから成人した男性ではない存在として見られていたからではないかと思います。言ってしまえば、醜いことは醜いけれど、それは生身の男性の汗や体臭や筋肉や性欲を思い起こさせる醜さではなくて、どこかファンタジーめいた、ホビットや妖怪のような醜さであって、彼の様々な身体的な特性というのは、ある種のそういう奇怪な精霊のようであった。だからこそ彼はマリータリオーニの男性版と呼ばれていたのではないかと思います。以前お話しした通り、マリータリオーニはひょろっとした女性らしくない体型をしていて、その肉感的ではない見た目を生かして妖精という役どころのエキスパートになったわけですけれども、ペローもまた性を感じさせない部分が男性のファンたちにとって受け入れやすいポイントだったのではないかなと想像いたします。こういった19世紀パリのバレエ界における男性ダンサー排斥の空気は、その後時代を経るにつれてどんどん深刻になっていきます。バレエ団としても年間予約席を売ってくれる稼ぎ頭はやっぱり女性ダンサーなので、もう男性ダンサーはいらないんじゃないかという空気になってきてしまいます。そうすると男性ダンサーはどんどんバレエ団からいなくなってしまうんですけれども、やはり物語を含むバレエを上演する上では、男性役のダンサーというのは必要な存在です。では一体どうするのか。男性の役を女性ダンサーが演じるようになっていきます。現在でもよく知られているコッペリアという1870年にパリオペラ座で初演されたバレエがあります。原作はホフマンの砂男という作品で、この原作は結構猟奇的な作品なんですけれども、バレエの方はより軽やかでコミカルで、人形に恋してしまった青年フランツとその婚約者であるヒロインのスワギルダを軸にしたドタバタラブコメみたいなお話になっています。しかしこのバレエ作品、なんと初演で青年フランツ役を踊ったのが女性ダンサーだったそうです。この19世紀後半には男装した女性バレリーナが男性役を踊るというのがかなり普通なことになっていたようです。そうするとなんとなく宝塚歌劇団みたいなものをイメージしてしまうんですけれども、そしてそうしたら客席も女性ファンが増えて男装のバレリーナにキャーとなっていたりしたのかなというふうに想像してしまうんですけれども、実際には残念ながらと言いましょうか、そういう空気には全くならなかったようです。 というのも、この男装バレリーナという存在は、男性の肉体を嫌悪した男性バレエファンによって生み出されたものでありまして、したがって男装はしているけれども肉体は女性であるという、そのアンビバレントなところに男性客が喜ぶという構図によって成り立っていたからです。男装バレリーナはぴったりしたズボンを履くので、チュチュをつけたバレリーナより体型があらわになるのでよっぽどセクシーなどとも言われていたようです。そして、かのジゼルを生んだ詩人テオフィル・ゴーティエも、初演でフランツ役を演じた男装バレリーナのウージェニー・フィオクールという人を褒めたたえています。ジゼルの初演から30年近く経っていますが、ゴーティエ、しぶといというか、まだこの頃お元気なんですね。ちなみに、コッペリア初演の2年後、1872年までゴーティエは生きているんですけれども、彼はこの男装バレリーナをこのように称えています。フィオクール嬢は若い少女と少年の完璧さを合わせ持ち、それによって性のない美、つまり美そのものを生み出したのである。ゴーティエ、なんというか性癖にブレがない。なんかもう変わってねえなぁと呆れるというか、逆にちょっと安心するというか、なんとも複雑な感じではありますけれども、ともあれ、19世紀の中盤、こういうタイプのバレエファンがオペラ座から男性ダンサーの居場所を奪っていったということは明らかだと思います。そして、女性バレリーナの肉体美を見るだけの観客が増えてしまったパリオペラ座のバレエは、どんどん元気がなくなっていってしまいます。では男性ダンサーたちは、あるいは女性のバレエファンたちは、もうパリの劇場に戻ってこなかったのかと言いますと、決してそんなことはありませんでした。しかしその瞬間が訪れたのは、なんとコッペリアの初演からさらに40年近くが経った頃、つまり世紀をまたいだ頃でした。そのお話を次回本編でしたいと思うんですけれども、となると、やっと20世紀のバレエの世界を舞台にした私の新刊の話ができるというわけなので、ぜひぜひそのお話を交えてお届けしたいと思います。ではまた次回お聞きください。